平成28年度壱岐市議会定例会6月会議の一般質問1日目の最後です。本日は5人の一般質問が行われ、市長をはじめ執行部の皆さんも大変お疲れでしょうが、最後までよろしくお願いいたします。まず、あさって6月23日から、29日まで、1週間男女共同参画週間です。男女共同参画基本方法の、交付、施行日であたる平成11年6月23日を踏まえ、1週間を男女共同参画週間として、様々な取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目的や、基本理念について理解を深めることを目指す週間です。平成28年度のキャッチフレーズは、意識を改革、男女で参画、社会を変革ということで、白川市長をはじめ壱岐市民の皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げたいと思います。それでは、通告に従いまして、壱岐市長に対しまして、一番赤木隆久が、質問を行います。大きく3点あります。まず1点目は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止等、防止対策の推進に関する法律について、この1点目については5つの項目を質問いたしたいと思います。2点目、芦部中学校建設について、これは4つの項目をご質問したいと思います。3点目は、壱岐交通ビルについてということで、このことについては4項目質問させていただきたいと思います。まず1点目、土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策推進に関する法律について、いわゆる、土砂災害防止法についてです。昨日ですね、昨夜、6月20日の夜には、長崎県雲仙岳においては午後10時10分までに1時間に115ミリの猛烈な雨が降り、気象庁は災害の危険が迫っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。また、長崎県平戸市でも午後9時10分頃までに1時間に88ミリの猛烈な雨が降りました。壱岐市においても、夜の8時ですね、1時間70ミリ超えの降るという予測のもと、九州では18日の降り始めから雨量が各地で300ミリを超え、熊本県と佐賀県、福岡県、それに長崎県まで、長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報が発表されたという、昨夜のこともありながら、まず、質問事項の1点目に、まず長崎県より土砂災害計画情報の通知が来たのはいつかということと、2点目に、土砂災害計画警戒情報について壱岐市民への周知はいつどのように行われたのか、3点目に、長崎県より土砂災害計画警戒情報を受け、壱岐市地域防災計画の中に警戒区域ごとの警戒避難体制に関する事項で見直しは行ったのか、また見直しができていなければその理由を教えていただきたいと。4点目に、壱岐市内で土砂災害警戒区域または土砂災害警戒特別区域に指定されている範囲に一部でもかかる公共施設はいくつあるか、5点目に、警戒区域にかかる公共施設の今後の対策はということで、5つ質問したいと思います。
赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
一番、赤木隆久議員のご質問にお答えいたします。大きく、土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律についてということでございます。まず1点目の、長崎県より土砂災害警戒情報の通知が来たのはいつかということでございます。この通称土砂災害防止法は、平成11年6月の広島災害がきっかけとなり、平成13年4月に施行をされました。長崎県では平成15年度から長崎大水害で被害が多かった長崎市から現地での調査、基礎調査でございますけれども、基礎調査に着手し、壱岐では平成22年度から着手され、平成22年10月20日 域振興局において市役所関係機関、これは総務課、市民福祉課、建設課を対象に土砂災害防止法の説明会が開催をされました。土砂災害防止法とは、土砂災害の恐れのある区域を指定することでございまして、4点ございます。土砂災害、まず1点に、土砂災害が発生する恐れのある土地の区域を明らかにすること。2番目に、当該区域における警戒避難体制の整備を図るということ。3点目に、一定の開発行為を制限する。4点目に、構築物の構造を規制するということの目的に、土砂災害防止策を図るものでございます。平成23年2月22日に芦別町自治公民館大会終了後のに、芦別町クオリティライフセンター翼において、平成23年度から箱崎、瀬戸地区を対象に調査するため、土砂災害防止法の説明会を実施しております。また、平成23年3月号の広報域で、土砂災害防止法の目的を周知、平成23年6月、域ケーブルテレビで、土砂災害防止法の目的を振興局道路河川課班職員がご説明しております。平成25年度には、芦別町、茂出市、大石、国分地区が調査対象となるため、平成25年11月11日、振興局が市芦別町社において、自治会長を対象に基礎調査の立ち入り及び区域設定の説明会をされております。対象自治会16自治会のうち8人が出席され、欠席された自治会には個別説明し、住民への周知文書を回覧いたしております。平成26年11月19日、振興局と壱岐市が市民の問い合わせに対応するための連絡調整会議を実施をいたしております。平成26年12月18日、県から市へ基礎調査結果の通知及び事前縦覧の依頼が参りました。平成26年12月下旬から平成27年1月上旬にかけ、振興局から事前縦覧のお知らせとして、新聞広告及びホームページ掲載、地元回覧等で周知を図っております。平成27年1月13日から26日の2週間の縦覧期間を設定して、振興局及び勝本庁舎、地元の公民館等で事前縦覧を行い、22人の住民が閲覧に来庁されております。このことにつきましては、先ほど申しますように、地元からのいろんな意見はなかったということでございます。平成27年1月27日、県知事から壱岐市長へ区域指定に関する意見紹介があり、平成27年1月30日に、先ほど申しましたように、地元からの意見がなかったということで、特に意見なしと回答をいたしております。平成27年3月3日、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が告示され、県から市へ指定した旨の通知及び関係図書が送付されてまいりました。平成27年9月24日、市がハザードマップを作成し、住民へ回覧で配布をいたしております。今後の予定といたしましては、平成28年度に芦別町の住吉、伊竹、深井地区、及び勝本町全域、平成29年度以降に、郷村町、石田町の順に、その調査が検討されておるところでございます。3点目の土砂災害警戒区域に指定されると、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について、地方防災計画書に記載し、円滑な警戒避難が行われるために必要な事項を住民に周知する必要があります。壱岐市では、平成27年6月、昨年6月に避難勧告等の判断伝達マニュアルを作成いたしまして、避難勧告の出し遅れがないように、適時、適切な判断により、避難勧告等の発表を行える体制を既に整えております。地域防災計画への記載につきましては、今年の防災会議におきまして、協議をすることといたしております。また、平成25年、26年度に調査が完了し、土砂災害警戒区域等に指定された区域につきましては、土砂災害ハザードマップを作成し、 平成27年9月、対象地区の住民に全国配布しております。これがその対象地域の方にお配りをしたハザードマップでございます。また、平成27年度に新たに指定された区域につきましては、すでにホームページ上で公表しております。また、ハザードマップ作成についても現在準備を進めておりまして、今年度中に配布予定でございます。4番目でございますけれども、土砂災害警戒区域等の指定は、平成25年度から行われており、平成27年度までに芦部町の一部地域で調査が完了しております。指定箇所は土砂災害警戒区域、イエローゾーンが619箇所。この中に土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン、576箇所が含まれております。調査が完了し、公表された区域において、8つの公共施設が土砂災害警戒区域、イエローゾーンに入っておりまして、このうち6施設は土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンに施設の一部がかかっております。イエローゾーンは吉川久保団地、滝根上団地、でございます。土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンは芦部町資源活センター、旧箱崎中学校体育館、瀬戸幼稚園、芦部小学校、芦部地区公民館、ふりあい広場でございます。その対応でございますけれども、公共施設につきましては、それぞれの管理部署において、土砂災害警戒区域との指定状況を把握し、適切な対応を取ることといたします。具体的には日頃から情報伝達方法の確認、避難経路、避難所等の確認を行うとともに、気象情報等に注意する等の避難体制を整えます。また、土砂災害特別警戒区域に入る施設につきましては、対策工事等を計画的に講じてまいる予定でございます。
はい、議長。
はい、赤木議員。
はい、非常に分かりやすいお答えをいただきまして、まずいくつか、質問を再質問していきたいと思いますが、土砂災害計画情報についての壱岐市民への周知というところでは、縦覧を行っていただいて、その後、意見がなかったというところで、市長はそのように認識されておられるみたいですが、市民の意見がなかったというか、私が見たわけではないので、あれですけども、私が見たときに、その危険度というのは いかにどんなものかというのが、伝わったのかというのが一点疑問に思います。まず、その見たけれども、それがどのように危険なのか、実際、どういう瞬間に自分にその危険が及ぶのかというのは、市民にとって本当に分かりやすかったのか、どのような意見を言っていいのかというところも、市民は分からなかったのではないかなと、一つ私は素朴に思いました。やはりその危険度を、危険だよというのを非常にこう煽るわけではないですが、そのどういうふうに危険なのかというところの、いわゆる知らせ方というのは、どのように知らせられたのかというのが一つちょっと疑問に思うんですが、市長、この点についてそのお答えできるならお答えしていただきます。
はい、白川市長。
赤井議員は、この土砂災害指定区域にですね、指定をされたとき、住民がどのような反応されるかということで、質問でございますけれどもですね、県の説明を私もお聞きをいたしましてですね、この指定の仕方が非常に単純だと。どういうことかと申しますとですね、急傾斜高さは5メートル以上、そして角度が30度以上あったらすべてやると。そこにですね、すでに、それに防護の擁壁、例えばブロック塀とかしている関係ないんですね。しておろうがしておる前がその条件をクリアすればですね、それがもう、そうなるというようなことでございまして、芦部の体育館はですね、かなりのところまで石垣ブロックしております。その上が糊を切っております。レッドゾーンです。そういうですね、指定の仕方なんですね。ですから私はそこに地質も何も考慮されていないんです。そういった意味で私は 疑問を持つところであります。そしてこの地域の方、おっしゃるようにですね、域の方は、このことについてですね、あまり知見がない。都会はですね、大変なんです。どういうことかと言いますと、その指定をされたらですね、自分の屋敷は売れるのですよ、危険だからということでですね。ですから土地の値段が下がる。でそういったことでですね、都会では非常な問題が起きておるようでございます。ちなみに壱岐市におきましては、このレッドゾーンについて、固定資産の評価額を7掛けして加重をしておるところでございます。平成27年度の評価額でですね、落としております。
はい、以上。
はい、赤木議員。
はい、今の壱岐市長の最後の、お答えのところは非常に、きちんとした対策をされていると、土地の評価が、警戒区域に指定されることによって下がるというところに対して、自治体が各自治体それなりに対応されていますが、壱岐市ではそのように対応されていることということで、非常に分かりやすい答弁をありがとうございました。その他、公共施設が、かかる地域が、今日、数字として出されまして、その対策というところで、この後の質問に、いわゆる芦部中学校の建設地が、いわゆるイエローレッドゾーンにかかるというところに話が、質問していきたいと思いますが、というところで、以上1点目の質問はこれで終わりたいと思います。2点目の質問に移りたいと思います。2点目の質問は芦部中学校建設についてというところで、まず、1番目、通告に、記載しておりますが、白川市長がふれあい広場を第一候補とした理由はということに書いてありますが、分かりやすく説明しますと、芦部中学校に関する検討委員会というのが、平成25年7月12日金曜日の、夜7時から、9時10分まで行われております。その中の芦部中学校建設検討委員会の会議の中で、その、仕切りの議長が、ふれあい広場を第一候補としてと市長が言われた経過について、もう少し詳細の説明が思われるため、事務局の説明を求めると。で、その時、教育長が、壱岐市長から示された見解を尊重した上で、本委員会で検討していただくことになるというような、議事録がございました。この点を、見ると、白川市長がふれあい広場を第一候補とされたというふうに私は捉えました。まずその点で、このふれあい広場を第一候補と市長が、された理由を1点目にお聞かせ願いたいです。で、2点目に、ふれあい広場への建設は、いわゆる白川市長が意見が尊重されて、ふれあい広場への建設に向けた動きになっていると思われますが、建設予定地が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にかかる場所というところになっておりますが、その建設の意思に変わりはないかと。3点目に、1日でも早く芦部中学校の子どもたちの安全を確保するための最善策は何だと思われるかと。4点目、6月3日に芦部中学校建設説明会の壱岐ケーブルテレビでの、録画が行われておりましたが、そちらの放送日に関して、何月何日の何時から約何分間の放送で、何日間の期間放送されるかという4つのご質問をしたいと思います。答弁を求めます。
はい、白川市長。
芦部中学校建設、2番目の質問にお答えいたします。芦部中学校建設について、これは25年7月12日の芦部中の建設検討委員会の議事録からということでございますけれども、私はこのですね、議事録をお読みになった赤井議員がどうしてそんなご質問をなさるんだろうかと理解に苦しんでおります。と申しますのはですね、確かに議事録にこの通り書いてあります。しかし、教育庁の説明はお読みになってないんですか。これはですね、ちゃんとした参考資料でございます。私が示した見解というのは、教育庁も もう何回も何回も説明されておりますし、全員協議会でも説明されております。これは私が先ほど言いますように、芦部町が、合併統廃合に遅れを取った。そのために芦部中学校を平成23年の4月1日にスタートさせたのにはどうしたらいいのか、それを地域で5回にわたり協議をなさいました。そしてその時に、ふれあい付近に新しく作る時はふれあい広場付近に校舎を建てるんだよ、そのことが条件でですね、芦部中学校は発足したわけです。田川中箱崎が合意したわけです。いわば芦部中学校統廃合のですね、条件とも言えるべき決議文が、平成21年11月30日に、教育庁宛てに出されました。それを受けて私が、先ほどの、一般質問でも申し上げましたけれども、こういうことを申し上げております。芦部町中学校統廃合の決議文に対する壱岐市長の回答、その中で現在の壱岐市の財政状況からは新校舎建設を平成23年度に着工することはできませんが、次の方向を考えております。基本的には既存校舎の耐用年数を考慮し、校舎建て替え時期を視野に入れた検討を以下具体的に行っていきます。1、ふれあい広場周辺を校舎建て替えの第一候補用地として捉え、平成23年度より調査検討を行います。これはふれあい広場を中心に建ててくれという要望にお答えした答えです。2番目に、ふれあい広場周辺が校舎建て替え用地として適切であるとの結果が出た後、校舎建て替えの時期の検討を含め次の段階に入ります。3番目、ふれあい広場周辺が校舎建て替え用地として適切でないとの結果が出た場合、適切でないと出た場合においては校舎建て替え用地選定検討委員会を立ち上げて、箇所でございますけど立ち上げて、芦部中学校統廃合に関する協議会、いわゆるこの決議文の趣旨を踏まえた検討に入ります。以上、芦部町中学校統廃合に関する協議会における決議文に対する壱岐市としての見解に協議会委員の皆様のご理解をお願いし、平成23年度4月に芦部町における中学校統廃合をスタートしていただきますようお願いします。これがですね、いわゆる私のコメントなんです。そうした時にですね、どうして私がですね、ふれあい広場を積極的にやる、その意向に沿った会議が持たれた、そういう質問になるのかなと思っている際であります。2点目です、3点目ですね。一日でも早く芦部中学校の子どもたちの安全を確保するための最善策は何だと思われますかということでございます。これにつきましてはですね、やはり今耐震補強工事もできない芦部中学校に、で授業を受けている子どもたち、この子どもたちをですね、一日も早く安全な校舎で勉強させる、これが全てであります。4番目でございます。6月3日に行われた芦部中学校建設説明会のケーブルテレビでの録画放送日は何月何日の何時から何分間の放送で何日間放送予定か、私はケーブルテレビの職員でございませんので承知いたしておりません。どうぞケーブルテレビにお聞きになっていただきたい。
議長。
はい、高木議員。
はい、市長が、市長のご意向ではなく、決議文を受けての、その市民の要望を受けて、第一候補としたという発言に至ったというところを受け止めました。では、その今回その土砂災害警戒区域と土砂いわゆるイエローゾーン、レッドゾーンにその場所がかかるわけでございますが、そこに建設を、今現在しようとして、一時、今回は、建設予定地については見直しを含め再検討するという、教育委員会からのお答えが出ましたが、このことについて、建設場所の変更について、壱岐市のトップとして白川市長が、この建設場所の 変更と、またはどのような見解をお持ちかということをお聞かせ願いたいと思います。
はい、白川市長。
それについては行政報告で申し上げた通りでございます。
議長。
はい、赤井議員。
はい、大変申し訳ございません。行政報告が出る前に、出る前にこの、通告書を出しておりましたので、このようなやり取りになりましたが、市長の行政報告を受けて、この、建設場所というところは、まあ、一旦すべて白紙に戻して、改めて考える。まあ、教育委員会から出された、お知らせの中には、用地選定委員会を立ち上げてというお話ですが、まあ、一旦ふれあい広場というところは、考えないで、他の安全な、場所を探して、そこに建てるという意思ということで受け止めてよろしいでしょうか。
はい、白川市長。
その点については私が今その自分の方針を出すということはありません。
はい、議長。
はい、赤井議員。
3番目の項目で一日でも早くその芦目町の子どもたちの安全を確保するために最善策というところで安全な場所に建てるという、市長の答えがありましたので、やはりふれあい広場は今の時点で、安全ではないという、危険性が高い場所だというところであれば、やはりそこは、市長のお答えによると、ふれあい広場ではないと私は捉えますが、そのことについてもちょっとお答え願えないでしょうか。
はい、白川市長。
子どもたちを一日でもですね、はい、早く安全な場所で、自由させる、過ごさせる、それはもうまさにその通りであります。しかしながら今赤井議員がおっしゃるのは、今後予定される場所はふれあい広場付近よりも絶対安全な場所なんだと、それいくらでもあるんだと、わからないわけです。果たしてあるかどうか、より安全な場所があればですね、きっとそうなると思います。しかし今どこと選定をしてないわけです。ですからもしかしてふれあい広場よりもですね、これはもう理屈になりますけど、安全なところがなければですね、どうするかという話もなるわけです。ですからそこで私がどうだということを言えないと、ぜひお分かりいただきたい。
議長。
はい、赤木議員。
はい、私はですね、長男が中学校1年生におりまして、いわゆる中学生の子供を持つ、そして、下の子供が小学生です。いわゆる一人の保護者として、壱岐市民の、まあ、壱岐に子供を持つ、保護者として、やはり子供たちが一日でも安全に、通える場所を、どうにかしてほしいなという、まあ、私は五奈良町に住んでますので、まあ、芦部中学校に関して、どうこう言える立場ではないと言わればそうですが、一議員として、壱岐市の議員としてやはりその子どもたちの安全を望んでおります。で、一日でも本当早くしてほしいなというところであると、用地選定に関する話になりますが、どこかまだないんだというところを今市長もおっしゃりましたが、今後今ちょっと一点気にかかるのは、用地選定委員会を立ち上げて、まあ、仮称ですが、で、早急にいわゆる用地を選定し始めるというところでありますが、これは実際本当に一日でも早く立ち上げてほしいんですが、実際いつ立ち上がって、その立ち上がる委員のメンバー32名というお答えいただきましたが、いつ立ち上がって、で、その話し合いが始まるのかという点を一点お答え願いたいんですが、市長また教育省で答弁いただけると助かります。
はい、久保田教育長。
千葉、はい、赤木議員の質問に私の方から答えさせていただきます。議員が、心配していただいておりますように、子どもたちのより安全な学校生活を保障するためには、私どもとしても急がなければいけないと、こう考えております。今議員さんに、あるいは報道に、そして芦部小学校の 芦部町内の小学校の保護者等には一定のお知らせは教育委員会からしておりますが、やはり詳しい形でそこに説明をまずしていきたいと考えております。それを予定ですよ、あくまで予定ですけども、7月の上旬にそれぞれの各小中学校は学期末の PTA がございますので、その時間を校長と連絡を取りながら利用して、教育委員会は出かけて少しお時間を取っていただき、適切な資料をもとに説明をいたします。そしてこのような選定委員会を置きますので、どうぞ先ほど言うような人数の中からこぞって推薦したり自薦したりして出ていただけたらありがたいと、早ければもう夏休みに入る時点からですね、そのような動きをしていきたいと考えております。で、おっしゃるような形でその報告に挙げさせていただいておりましたように、そのより安全な場所というのを検討していただきたいという、やはりその声を私どもはしっかり聞かせていただいておりますから、そのことは大切にするつもりでございます。
議長。
はい、赤井議員。
はい、今のお答えを、保護者の方で聞かれて、改めて、自分たちの子どもたちが安全に通える場所はどこかということを、本当に、保護者並びにその地域の方々がですね、後世に残る、立派な中学校を作っていただきたいのというところで、しっかり意識を持って、考えていただきたいなと思っております。その幼稚選定委員会の立ち上げ並びにその各学校に出向いて、いろんな説明をされるという中において、一つの参考資料として、6月3日に行われた芦部中学校の建設説明会の、放送というのは非常に、参考になる、非常にというと語弊がありますが、一部いわゆるいろんな方たちのご意見がありまして、そのケーブルテレビの、録画放送というのは、非常に興味があるところだと思います。市長は管轄するところでないというところでおっしゃられましたが、壱岐市ケーブルテレビの、番組審議委員会というのは、いわゆる企画財政課が担当しておられますので、ぜひその中においてはこの放送をどのように取り扱うかというのは本来分かっておられると思いますので、きちんと、放送されて、で市民の方たちに、その情報を提供するのも一つの、いわゆる管轄、壱岐市政策企画課の、担当する、壱岐ケーブルテレビの、番組審議委員会で審議されて、しっかり情報を提供していただきたいなと思っております。それでは、最後の3点目に、質問に移らさせていただきたいと思います。3点目、壱岐交通ビルについてということで、4項目、お話を聞かせていただきたいと思います。1点目、今までの経過を、見るとということで、これですね、平成25年の3月に、呼子議員が質問されまして、いろんな角度で質問されて、すでにこれを私が5回目となります。非常に、難しい問題でありながら、やはり、壱岐市のシンボル的な存在でございますので、まずこの今までの経過を見ると、非常に危険な建物ということで考えられますが、改めて危険家屋としての認識はあるのかということを1点目に、2点目、壱岐の玄関口として言われている郷野良町の中心に幽霊屋敷のような、廃墟と化した、廃墟と化し存在することは周辺住民の不安感や観光客に対する悪いイメージ等で、やはり早急の対策が必要であると思われますが、具体的な対策はあるのか。3点目、熊本地震が起きて改めて地震に対する恐怖ができておるわけですが、地震発生時において、よもやま倒壊とか、外壁の落下等が心配されるということがありますが、所有者に対して、改めて耐震診断を行いませんかとか、耐震工事を行うようにしてはどうかということを促してはどうかということと、4番目、年次的にご報告の中で、通告書に書いておりますが、所有者との面会等を、随時してありますが、今後の面会予定はあるのかというところをお聞かせ願いたいと思います。
はい、白川市長。
壱岐交通ビルについてのご質問でございます。旧壱岐交通ビルについてのご質問でございますけれども、質問事項の中に、これまでの経過を赤井議員も国名に、書いていただいております。まさにこの4点、まあ、4点目は別として3点本当にですね心配なところでございます。直近におきましてはですね、議員ご承知のように、平成27年の9月17日に全員協議会において、皆様方にお知らせをしているところであります。昨年6月23日の赤井議員からの一般質問に対して、説明をいたしております通り、危険家屋との認識のもと対応をいたしております。なお法令上の手続きについて改めてご説明をいたしますと、平成26年12月19日壱岐市空き家等審査委員会を開催いたしまして、危険家屋と認定し、平成27年2月18日勧告書を本人に送付をいたしております。2点目でございますけれども、壱岐交通ビルは個人の所有でございまして、その責任は個人にあり、行政側が自由に手を加えることができないということでございます。なおこのような空き家対策が全国的な問題となったために、平成26年11月27日空き家対策特別措置法が制定されまして、平成27年5月26日から本格施行され、されております。市としては折々に現地の見回りを行うとともに、所有者との面談交渉を継続しておりますけれども、基本的にはこれらの法律にのっとった手続きを行うこととなります。ここに議員も書いていらっしゃいますように、私どもは壱岐警察署等々にですね、本当に危険なんだということを、まあ、直接訴えてもおるわけでございます。3点目でございますけれども、安全確保に対する勧告書を出しておりまして、耐震行為等については所有者の判断と考えております。本市としましては、定期的に外観の観察を行い、危険な状態を発見した場合、所有者に速やかに連絡を取る体制を整えておるところでございまして、平成27年9月17日先ほど申しました、全員協議会で申し上げました、ご本人はご夫婦でお見えになりましてですね、解体するということをですね、平成27年7月12日に壱岐市役所で、申されました。私はですね、その解体していただけるならばですね、もうそれこそ耐震工事もいらんわけですから、もうぜひお願いしたいなと思ったところであります。また民間の方、まあ、いわゆる壱岐の経済人にもですね、市との交渉はなかなか難しいですよと、一つ財界でですね、壱岐の財界で一つどうかしてくれませんかというお願いもいたしました。でそれにつきましてもですね、なかなか不調のようでございます。以上、反問権を、
はい、はい、では反問権を認めます。
それでは赤井議員に一つお質問をいたしたいと思っています。私は壱岐市長としてこれまでですね、本当にこの壱岐交通ビルどうしたらいいんだということで、所有者も今当たってまいりましたし、いろんなことをやってまいりました。ところでやはり私はですね、行政の声よりもですね、地元の声が私は大事だと思っているんです。そこで私はぜひですね、赤井議員、地元選出議員でございます。この問題にですね、どのように取り組んでおられるかということをですね、ぜひお聞きしたいと思っております。と申しますのもですね、昨年6月23日の一般質問のですね、最後にですね、赤井議員はこういうふうにおっしゃってます。地域の人とお話をして今後どのようにしていくべきか改めて提案させていただきたいと言われました。ですからきっとお話をされたでしょうし、私はこの提案をですね、むしろお待ち申し上げておったというのが事実でございまして、今後私のですね、交渉の参考にさせていただきたいと思いますので、赤井議員のこれまでのこの壱岐交通ビルについてですね、どういう活動をされたのかお聞かせしてあげれば幸いでございます。
議長。
はい、赤井議員。
はい、白川市長のありがたいお言葉で私の活動報告ができると思います。 駅交通旧交通ビルにおきましては、おっしゃるとおりに6月に一般質問をさせていただき、市長、まあ、行政側としてはその地域のいわゆる計画を立ててくれと、その計画をもとに、まあ行政も動きが一緒にできればいいなというふうに、お答えをいただいたと思いまして、その後ですね、まあ、地域の、商店街の中心の方と、旧交通ビルと、そこに、まあ、隣接というか道を挟んだところにある、一般の方の所有する、建物がございます。そことの、まあなんですかね、そこを含めた、計画を、話し合おうということで、その地域の、商店を代表する方と、話をしました。まず、1回目としまして、これは実はその隣接する建物とをいかに利用するかということで、壱岐市の、担当者の方と、あと振興局の、担当の方と、私と含めて、5名で、壱岐市役所の会議室を使って、お話し合いをさせていただきました。しかしながら、その時点ではまず計画を立てようというところでお話が、できただけで、その計画がまずできていないと。しかしながら、先日その計画を作ったので、今壱岐市商工会にお預けをしているというお話を聞きました。ただしそれは壱岐交通ビルに関してではなくて、その隣に隣接する建物に関しての計画でございまして、実はこの壱岐交通ビルは実はそのどうなるかという展望、いわゆる解体という言葉は私はその時は言いませんでしたが、その持ち主が今市長がおっしゃった通りに解体をするという約束をされたということを、この場でおっしゃっていただきましたので、その言葉を、また今日はその地域の方も聞かれておりますので、解体をされるという、解体をされるということでもう一度計画を、立て直していただきたいというところで、私もそこで話をしてみたいと思っているところが私の、考えです。
はい、白川市長。
まあ、いずれにしてもこの壱岐交通ビルについてはですね、以前から私はいろんなアイデアを一つ、小村地域のですね、青写真といいますか、そういったものを示してくださいよということを申し上げてですね、申し上げておったわけでございます。ぜひですね、赤木議員も今おっしゃられたようなことでですね、壱岐交通ビルのみならず、そういった計画をですね、ぜひ地元の方とお話ししていただきますようにお願い申し上げたいと思います。またご本人はですね、解体するとおっしゃって帰られました、約束ではありません。おっしゃって帰られたんです。その辺はですね、誤解のないようにお願いいたしたいと思っています。今までいろんな交渉をしてまいりました、おっしゃれたんです、
議長。
はい、赤井議員。
ちょっとそこは、ま、あれですけども、まあ、市長はですね、平成16年に、まあ、一つおっしゃった言葉があって、私はできるならば1階はテナント、2階は図書館、3、4階には若者、高齢者、5、6階に若者をと考えを持っていたということを、過去平成25年3月の呼子議員に対しておっしゃいました、そういう本当に市長が、おっしゃられた言葉をですね、やはり地域もですね、市長がそういうふうにして温度を取ってくれるのかなというふうに思われた方もおられます。市長がおっしゃるとおりに、まあ、私を含めて地域がそれをどうするかという計画がすごく大切なのも分かります。これはやはり、まあ、どっちが先にやるかではないとは思うんですが、まあ、行政もしっかりその中に入ってもらって、お互いアイデアを出しながらやっていくことが大切だなと思いますし、解体に関して、まあ、おっしゃって変えられたということで、まあ、市長はその言葉を受け止められましたので、今後は、まあ、ぜひ市長にですね、どうなっているかということに関して、所有者には解体のその意思をやっぱ改めてどんどん確認していただきたいなというところと、市長がおっしゃる通りに計画等は地元でしっかり明確に出しなさいよというところは、こちらはやっぱ地元を含めて私ももう一度そこを受け止めて対処をしていかなければいけないと思いますので、改めて解体に関しては市長も今後、積極的に所有者に求めていただきたいなと思いますが。
はい、白川市長。
1点目の私のその1階をですね、いろんな、まあ、コンビニ等とか、2階を図書館とか、 それはですね、私はそう思っておりました。何回も申し上げました。しかし私が言っておりますのはですね、自発的にですねしていただかないと、市が計画したらですね、もう最初から例えば1階に、コンビニ置くよ、地元商店街賛成なさるでしょうか。そうではなくて、例えば1階をそういう構想があるなら地元商店街全部入ろうとか、そういうお話を持ってきていただかないとですね、市が主導して計画をしてもですね 100% できない。これははっきり申し上げておきたいと思います。それからですね、交渉というのはそんな単純なものではありません。解体をする、解体してくれ解体してくれ、あとはどうなるんですか。あとは市が責任を持っとか、こう言われるんです。ですから私はそういうふうにおっしゃったということを言っているだけでありまして、その、いや解体してくださいますか、次の言葉は私は言えないんです。交渉とはそういうものでありましてですね、この前申し上げますように、市に譲渡する気持ちはありませんか、まあ無償はないということでですね、不動産鑑定士の金額持ってこられました。これも以前申し上げました。それは更地の金額ですよと。解体に1億円もかかるかもしれないですね、ところの土地の評価をですね、そういうことではお話しできません。議会に私はそれも言えないということも、この議場でお話をしたところであります。ですから私は、 あなたは解体と言ったんだから解体してくれ解体してくれ、これは言えません。その後が私はその後の責任を取りきらんからです。お分かりいただきたいと思います。だからですから、おっしゃって帰られたということを申し上げておきます。
議長。
はい、赤井議員。
今のお答えを聞くと、市民もじゃあその後はどうなるのかなと、素朴に疑問を持たれたと思いますが、やはり今後もですね、この持ち主がですね、交渉というか相談に来られるところは白川市長のところだと私は思います。実際相談交渉ではなくて、相談に来られるのは白川市長だと思いますが、今後その相談を受けられたときに、どのようにお答えするのかだけ最後に お聞かせ願いたいと思います。
はい、白川市長。
ですから先ほどから申し上げております、私は一生懸命ですね、そのことを域の財界の方に頼んだり、あっちからこっちから攻めております。しかしですね、地元から声が上がってこないんです。ぜひ地元選出議員としてですね、地元の声をですね、所有者にぶつけてくれませんか。そしてその所有者の方もですね、そこにその高速ビルをお持ちなんですから、私はそこの強羅地区の発展をですね、やる義務があると思うんです。私はその所有者は。ですから私はですね、私は今から交渉してですね、さっき言われました、確かに、解体するとおっしゃったからですね、そのことについて、柔らかくお願いをしてまいります。しかしですね、じゃあ地元は何を考えてるんだと、これではですね、交渉の後ろ盾後押しにならんわけです。地元には声を上げていただいて、あそこを撤去してくれというぐらいのですね、地元の声があって初めて私はですね、強く要求ができるんです。その辺をですね、ぜひお願いしたいと思っています。
市長。
ちょっと赤議員、答弁の前に反問権に要した時間は、議長判断により5分としますので、5分延長を認めますので。はい。では、赤議員。
はい。ありがとうございます。今日はですね、中学校の問題と、あと交通ビルの問題と、それぞれ地域に関わることを、質問をさせていただきました。市長が今最後にご答弁いただいた通りに、地域でしっかり考えてくれよというところで、あれば今後はやはりまず地域でしっかり考えることもそうですが、その、中学校建設問題においては、その地域建設すべき場所の わゆる危険度、危険な場所だとか、そういういわゆる情報提供ですね、今回芦部中学校に関しては建設場所に関してのきちんとした情報、そして、旧交通ビルに関してはいわゆる所有者がどのような、行動をされてきたかという情報、こういう情報をしっかり市民に、教えるために、まあ、私たち議員のそこに取り組みも必要になってくると思いますし、行政の方からもしっかりとした、情報提供を望みます、ということで、以上で質問を終わりたいと思います。
以上をもって赤木孝久議員の一般質問を終わります。